その夜、パウロはローマ軍の要塞の寒々とした監獄の中に閉じ込められていました。主がパウロをお見捨てになられたからではなく、パウロを保護なさるために特別に準備された場所がまさにその監獄でした。その夜、エルサレムでパウロにとって最も安全な場所は、武装したローマ軍人が鉄壁に警備しているローマ軍の要塞の監獄でした。もしパウロがその夜民間人の家でくつろいで寝入ったならば、彼は自分の最終目的地のローマに出発もしないうちに死んでしまったでしょう。今日の本文がその内幕を詳しく伝えてくれています。12節13節です。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。翌日のことでした。ユダヤ人40名余りがパウロを殺すまでは食べも飲み食いも飲みもしないと誓って立ち上がりました。人知れずパウロを殺そうとする暗殺団が結成されたのです。彼らを描写した今日の本文の表現が尋常ではありません。彼らは共に徒党を組んで誓いを立てて同盟しました。パウロを殺そうとする暗殺団40名余りの決意はそれくらいに確固としたものでした。彼らは鉄壁の警備のローマ軍の要塞の中にいるパウロをどのように挨拶するのか、具体的な計画まで樹立しました。そしてやはりパウロに対する敵忾心を抱いている大祭司長たちと長老たちを訪ねました。15節です。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。彼らは大首相たちと長老たちにパウロに対する再審査を名分として、パウロをローマ軍の要塞から再びサンヘドリン公会議に引き出せるように千人隊長の許可を請うようにしました。彼らがローマ軍の要塞とサンヘドリン公会議の間で待ち伏せてパウロを暗殺するためでした。たとえ千人隊長が彼らの計略に巻き込まれてパウロをサンヘドリン公会議に再び出席させるとしても、パウロ一人を送り出すはずはないのではないでしょうか。必ずローマ軍に護送させるはずです。それにもかかわらず暗殺団員たちは道で待ち伏せしてパウロを殺そうというのは、パウロを護送するローマ軍人との武力衝突で自分たちが命を落としても構わないという意味でした。彼らはパウロを殺すために飲食を絶っただけではなく、自分たちの命まで投げ出した人々でした。どこにでも強硬派が利害の当事者を圧倒するものです。ユダヤ人たちの目に神様の神殿を冒涜し、律法に逆らったパウロは神聖冒涜罪で死んで当然の廃墟者でした。パウロを排斥するユダヤ人たちはパウロにかけられた罪状が事実か偽りか考えようとしませんでした。彼らは皆集団心理に陥り、心を一つにしてパウロを殺そうとだけしました。そのユダヤ人たちの前にパウロを殺すまでは飲み食いしないという徒党を組んで誓いし、同盟した40名余りの暗殺団員が登場しました。その上彼らはパウロを殺すために パウロを護送するローマ軍人と武力衝突で死んでも構わないと自分たちの命までかけました。大祭司長たちと長老たちはもちろんのこと、彼らの固い誓いを知ったユダヤ人たちは皆彼らに圧倒されてしまいました。ユダヤ人たちが憎悪するパウロを殺すために飲食を絶つことだけでは足らず、自分たちの命まで進んで投げ出した彼らに誰があえて異議を唱えることができたでしょうか。しかしすでに私たちがよく知っていますように、そしてこれからも続けて見ていきますが、パウロを暗殺しようとした彼らの計画は水泡に帰してしまいました。パウロを殺すまでは飲み食いしないと誓っていた彼らがパウロの暗殺に失敗したのでした。それで彼らがそれ以降自分たちが誓ったように本当に飲み食いもせずにそのまま飢え死にしたでしょうか。自尊心上しばらくの間は我慢していて、こっそりとまた飲み食いを始めたことでしょう。その時パウロを殺すまでは飲みも食いもしないとあれほど豪気に誓った彼らが、若者の表現を借りますと、どれほど恥をかいたことでしょうか。自分たちが飲み食いするのを誰かが眺めてもすれば、眺めでもすれば恥ずかしくてネズミの穴にでも入りたいのではなかったでしょうか。その後彼らがどんな大風呂敷を広げても周りの人々は空ごとだと思ったでしょう。間違った陰謀と誓いと同盟によって彼らは飲み食いするたびに恥さらしの人生を生きなければならなかったことでしょう。人々は監獄に収監されたことを恥ずかしがります。収監の理由が大部分後ろめたいものだからです。パウロは今ローマ軍の要塞に収監されています。今回が初めてでもありません。パウロは二次伝道旅行中にフィリピでも収監されたことがありました。けれどもパウロはそれによって少しも恥ずかしく思うことはありませんでした。パウロは主の証人として真理を追い求めていたところ収監されたからです。いえ、二度ともご自身の御心を成就するための主の神秘的な摂理でした。次は使徒ペテロの証言です。ペテロの手紙2章19節から20節です。不当な苦しみを受けることになっても神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれそれを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうか。しかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。真理を求めて善を行っていて苦難に遭うのは恥ずかしいことではありません。それはかえって自分の人生を神様の美しい作品に昇華させる信仰の行為です。不義と悪を行っていて困難にぶつかること、それが恥ずかしいことです。同じ論理で信仰の良心に従って清廉に生きることは神様の前で美しいといえども恥ずかしい人生ではありません。この世の不器栄華のために信仰の良心を投げ捨てること、まさにそれが恥ずかしい人生への近道です。本文のユダヤ人暗殺団のように正しく 善良に生きる人を踏みつけるために公言していますか。それによっていつの日か自分が恥ずかしく思うようになるでしょう。自分の目に針がありながら、他人の目の中のトゲを抜こうと言いながら、その人の目を取り出していますか。その結果として自分を恥じることになるでしょう。与えられた義務はいい加減にしながらも、自分の権利を唱えるのには他の追随を許しませんか。遠からず恥をさらすことになるでしょう。性欲と物欲に捕らえられて、すでに度を超えていますか。いつか家族さえ一緒に恥ずかしい思いをすることになるでしょう。生きている間には人々の前では辛い一時逃れができたとしても、神様の御前では必ず恥をさらすことになるでしょう。神様は生きておられ、神様の目は騙すことも避けることもできないからです。パウロを殺すまでは飲みも食いもしないと豪語していた40人余りのユダヤ人たちが、どうやって一夜にして恥をさらすことになったか、本文が明かしてくれています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、塀の中に入ってきてパウロに知らせた。本文は聖書でパウロの血縁が登場する唯一の句です。道で待ち伏せしていってパウロを暗殺しようとしていた暗殺団の暴議がパウロの親戚の若者の知るところになり、パウロの親戚はすぐにローマ軍の要塞に捕らえられている叔父のパウロに面会してその事実を知らせてあげました。ダマスカスでパウロを殺そうとしたユダヤ人の陰謀がパウロに告げられた時のように、そしてパウロの三次伝道旅行中、地中海を横断する船内でパウロを暗殺しようとしたコリントのユダヤ人たちの計略がパウロに知らされた時のように、本文もやはりパウロの親戚の若者がユダヤ人の暗殺団の暴議を知ることになった過程や彼の名前と年齢などについては何の説明もしていません。そのすべてのことが主による主の摂理だったからです。重要なことはそれと同時に、パウロを殺すまでは飲みも食いもしないと豪語していたユダヤ人の暗殺団員たちは恥をさらすほかなくなったということです。クリスチャンに誠の正しい信仰は人々の前のみならず、神様の御前で恥ずかしくないようにするために絶対的に必要です。17節から22節の証です。それでパウロは百人隊長の一人を呼んでいった。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んで、この若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。 そこで千人隊長は、このことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。監獄のパウロは百人隊長を呼んで、自分の親戚を千人隊長のところに連れて行くように頼み、千人隊長はパウロの願いに従って、パウロの親戚からユダヤ人暗殺団の陰謀を詳しく伝え聞きました。パウロがローマ市民だと言っても、彼はユダヤ人から告発された未決宗の身分でした。ローマ市民の中で犯罪者と詐欺師がどれほど多かったでしょうか。千人隊長と百人隊長の立場では、未決宗として囚われているパウロの要請を黙殺するのが最も簡単なことでした。それなのに百人隊長はパウロの要請に従って、親戚の若者を千人隊長のところに連れて行き、千人隊長はパウロの親戚だという言葉に対して彼の手を取って、周りの人を下がらせた後、彼の言葉に耳を傾け、彼の話を全面的に信頼しました。千人隊長と百人隊長が未決宗のパウロになぜそのような行為を示すことができたのでしょうか。彼らはすでにパウロの言動に感化されていたからです。はじめ千人隊長はユダヤ人たちが殺そうとしていたパウロを、4000名のならず者を動員して暴動を起こしたエジプト人と誤解して鞭打ちをしようとしました。しかし蓋を開けてみると、パウロは高等教育を受けた人だけが可能なギリシャ語を駆使するローマ市民でした。特に前日サンヘドリン公会議で毅然と自己弁償したパウロの姿は、パウロを前に互いが自分の陣営に縛られて入り乱れて争ったサドカイ派とファリサイ派とはあまりにも対照的でした。その現場にいた千人隊長と百人隊長たちは、パウロが濡れ衣を着せられ謀略を受けていることを確認できました。彼らがパウロに約束でもしたかのように善意を施したのは決して偶然の一致ではありませんでした。時にはお金で危機を突破することはできます。権力で自分が望むものを掌握することもできます。しかし今日私たちの社会で起きているあらゆる事件を直視してみてください。最も決定的な瞬間に、まさにそのお金、その権力が当事者はもちろんのこと、家族全員までも全てが恥をさらしてはいないでしょうか。最も決定的な瞬間に自分を守ってくれるのはお金や権力なのではなく、平常の正しい人生です。私たちがいつどこでも主の御言葉を追って正しく生きねばならないわけがここにあります。ユダヤ人たちの具体的な暗殺暴議を確認した千人隊長は、罪なきローマ市民のパウロのために特段の対策を立てました。ローマ市民に対する正式な裁判権を持ったローマ総督、言い換えればローマ市民のパウロに無罪を宣言できるローマ総督フェリクスにパウロを移送することにしたのです。当時ローマ総督の居住地はエルサレムから104キロ離れたカイサリアでした。 23節から24節の証言です。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総統フェリクスのもとへ無事に護送するように命じ、千人隊長はその夜、現在の私たちの時間で夜の9時にパウロを極秘のうちにカイサリアに移送することにしました。電気のなかった2000年前の夜9時は今日の夜9時とは全く違いました。2000年前の夜、当時の夜9時は全ての人が寝入る真夜中でした。千人隊長は2人の百人隊長にパウロのために重武装した歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を動員するようにしました。パウロを乗せる馬も別に準備させました。千人隊長が40名余りの暗殺団からパウロの生命を守るために、その真夜中に470名の軍人にパウロを警護させたのです。千人隊長は1000名の軍人を統帥する将軍のことを言います。しかし平常時千人隊長の指揮下の軍人は600名だったと知られています。千人隊長はパウロ一人をカイサリアまで安全に移送するために自分の指揮下の軍人をなんと 78.3% も動員したわけでした。そして皆が寝入った真夜中にパウロは地中海世界で天下無敵のローマ帝国の軍人470名の警護の中、エルサレムを去ってカイサリアに向かいました。本文の状況をパウロの立場で一つ一つ考えてみましょう。人生の晩年に入るまで主の証人として生きていて、胸にもローマ軍の要塞の寒々とした監獄に閉じ込められたパウロが自分をカイサリアのローマ総督に移送してほしいと頼んだことがあったでしょうか。40人余りの暗殺団員が道で待ち伏せして自分を殺そうとしているという親戚の話を聞いて、パウロが千人隊長に470名の軍人を警護員としてつけてくれるよう頼んだことがあったでしょうか。それは要請したからといって受け入れられることでしょうか。そこそこの権勢の持ち主でも470名の警護員のことを言及でもしたら気がおかしい人だという声を聞くのが関の山ではないでしょうか。人間の想像を超越する出来事はパウロの意図や計画と無関係に展開されました。寒々とした監獄の中のパウロがしたことといえば、大胆であれという主の御言葉を追い求めて、その絶望的な状況の中でも自分自身を主の前で正しく保つことだけでした。その時主がパウロのために自らその全ての状況を奥深く計り知れないように演出なさったのでした。本文の中のパウロはどんな状況の中でもクリスチャンの生き方の姿勢がどうであるべきかを諭し教えてくれています。先月6月16日米国のサンディエゴパドリスのホーム球場で遠征チームのマイアミの鈴木一郎選手が最後の打席で二塁打を打ちました。その瞬間23,700名の観衆がすべて立ち上がり、一郎選手に祝福の拍手を送りました。一郎選手が日本プロ野球と米国プロ野球の通算4257安打で 世界の野球史上最多安打記録を樹立したからでした。日本プロ野球で9年間1278安打を打ったイチロー選手が2001年米国メジャーリーグに進出した後、その日2979本目の安打を記録することで待望の新記録を樹立したんでした。今年43歳のイチロー選手は米国メジャーリーグだけでも3000本安打の大記録を今日のところでただ1本残しています。しかしイチロー選手が最初から出色の打撃能力を持った選手だったのではありませんでした。彼は日本プロ野球新人の4回目のドラフトでやっと選ばれた平凡な投手出身でした。それにもかかわらず彼が日本プロ野球と米国プロ野球を同時に席巻する世界の打者になれることが、なることができたのは、全面的に血のような涙のにじむ自己訓練の結果でした。イチローを個人的によく知っている人々は彼をためらわずに修道士と呼ぶそうです。どんな一日も自己訓練を怠らない彼の誠実さと粘り強さが他人にそのように映るのでしょう。イチロー選手はどんな野球選手よりも自己訓練に徹した理由をこのように明かししました。私の心の中には研磨したい石があります。私は野球を通じてそれを輝かせたいのです。彼は単純に名声のためにプロ野球をしているのではありません。イチロー選手にとってプロ野球は自分自身を研磨する手段です。彼は世界プロ野球界の修道士と呼ばれるのに全く遜色のない人物です。クリスチャンの私たちの中には研磨せねばならない石ではなく霊魂が宿っています。私たちの人生はその霊魂を研磨する手段です。日差しの暖かい人生の春であれ、吹雪が吹き寄せる人生の幻冬であれ、寒々とした監獄のパウロのように自分の霊魂の研磨を怠らない人が誠のクリスチャンです。どうして主がそのような人の人生を、すべての人が寝入った真夜中であってもご自身の計り知れない奥深い摂理で警護してくださらないことがあるでしょうか。がん闘病中の女性の信徒の方が私に送ってくださった手紙の中の一部分を当事者の同意を得てお読みいたしたいと思います。抗がん治療終了直後には目もよく見えず、風腫のために足もよく動かず、爪からも体液が分泌物が出てきて日常生活自体が困難で心もとてもつらかったです。私自身が他人の殻に閉じ込められたような感じでしたし、抗がん治療が以前の私を失わせ無力な他の存在に変えたように感じられました。それで憂鬱になるかと思っていたところ、こんな考えが浮かびました。私はもともと霊の目が弱く、霊の足は行かねばならないところに行けず、霊の手は液が流れ出して使えないものだ。今私の見かけは私の霊の姿が外に現れただけだ。こんなふうに考えてみますと、無力な私の状態が許され受け入れることができました。そしてこのように祈ることができました。神様、私の霊の目を開かせてください。そして霊の目が開くように私の肉体の目も開けてください。 私の霊の足と手も治してください。同じように私の肉体の足と手も治してください。そうすると時間が経つにつれ足も目も全部良くなりました。このように昔はしたことのなかった私の霊のためにいじらしく祈ることもできました。そして肉体を回復させてくださる神様の恵みも享受できました。この信徒の方はがん患者になったと絶望に陥ったのではなく、がん闘病を自分の霊を研磨する恵みの機会に昇華させました。それでこの方はこのようにも告白もしました。振り返りますと、悲しみがあったのではなく、時折過ぎていく悲しい思いだけだったのであり、惨めさがあったのではなく、2、3回程度惨めな感じになっただけだったんだと思います。どれほど偉大な信仰告白でしょうか。自分の霊を研磨する人には時間と空間を超越なされる主の中で、このように過ぎ去った過去に対する解説さえも新しくなります。今悲しみに沈んでいますか。自分が置かれている状況が惨めでしょうか。体液が分泌物が流れ出す人生を片付けることさえ苦しいでしょうか。パウロ一人のために真夜中に歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名、合わせて470名の兵士を動員なされた主が私たちの主であることを忘れないようにいたしましょう。寒々した監獄の中のパウロのように今の状況、自分の霊魂を研磨し、自分自身を主の御前で正しく取り揃える恵みの機会に昇華させていきましょう。私たちが貧しくても失敗しても病気になっても、この世が抑圧しても、私たちには絶対に恥をかくことはないでしょう。決して短くない御手をお持ちの主が私たちをご自身のより輝く道具として使用なされるからであることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。すべての人が寝入った真夜中に、パウロ一人のために470名の兵士たちを動員なされた主が今日も私たちの主であることに感謝いたします。私たちに与えられたすべての環境と状況が主の中で私たちの霊魂を研磨してくださるための主の恵みであることを教えてくださり感謝します。これまで悲しみと惨めさに見えていた状況が、実は悲しく思っていた私の考えと感じに過ぎなかったことを教えてくださり感謝します。プロ野球選手が野球を通じて自分自身を研磨するように、私たちに与えられた環境と状況の中で御言葉と祈りで私たちの霊魂を研磨していかせてください。そしてこの世で生きている間、神様と人の前で恥さらしになることがないようにしてください。日ごとに主の輝く道具として使われますように。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。